9月26日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、長いこと鈴木貫太郎をやりました。
そうでした
ね。
はい、お勉強させていただきました。
貫く人でした、
はい、
名は体を語るでにぐ体は名を語るだか何でかですよ
貫かれました
ね。えでさ、その日本の一番長い日という映画が、
はい、
いや2回ありましたね、
はい、
でその間にテレビで聖談というのをやって、その聖談では森重が貫太郎の役をやったというのをこの間やりました、
はい、
でも映画の方はその鈴木貫太郎は脇役ですね。やっぱり映画はその穴見惟一という陸軍大臣、
うん、
三船敏郎、
はい、
そして後では役所広司やったんですよ、
うん、
つまりその時代の一番いい役者ですな、ね、で新しい方は2015年でだからついこの間ですけど
10年前、
ね、はい、前のやつはねもう 5,6 10年前ですよ。
そんな前なんですね、漱石さんは日本ともご覧になられた。
でやっぱりさ、やっぱり三船敏郎の不安だったからかもしれないけど、
は
い、
迫力ありましたか。
鮮明ですね。役職事も良かったですけど、役職事はちょっと柔らかく演じてね、彼なりにね。で話をね、今日はその穴見惟一に、
はい、
つまりあっちから見たりこっちから見たり、矢島川柳ではありませんが、つまり、はい、今まではその鈴木貫太郎の目から見たその
終戦
でしたね、はい、で昭和20年の8月14日、
うん、
普段は午後やってるのを午前にやったというやつで、しかも貫太郎が仕掛けて宮中でやったという、
はい、そうでした
ね。あの後どうしたのかですよ、
うん、
穴見惟一はね陸軍大臣ですから、
はい、
陸軍大臣穴見惟一は午後陸軍省に帰った、
うん、
なお抗戦を叫ぶ将校たちを集めて聖談が下った。不服の者はまずこの穴見を切れ。
あ、そうですか。
と言った。そしてもう午後の11時ね、遅く、彼は首相鈴木貫太郎を訪ねた。で終戦のその会議が始まって以来、頑強にその戦争継続を唱えた自分の無礼を詫びたと。ただそれはただただ国体護持の念によるものであったから、 お許しを請うと挨拶をした、
うん、
彼が帰った後、貫太郎は迫水書記長に、穴見君は今糸満越に来たのだと言った、
うん、
時計が15日に回った頃、義理の弟の竹下正彦中佐が、まあ、その官邸を訪れ、つまり穴見の、うん、家を訪れると、穴見は、日本まで机に向かって遺書を書いていた。で竹下を見ると、おお、ちょうどよいところへ来てくれたと喜んで、二人で酒を飲みながらいろいろ話し合った。そして穴見は、腹を切った後もしバタバタした時は君が始末してくれ、しかしまあそんな心配はあるまいと言って担当を二振り出した。一本を片身と言って竹下に渡した。午前3時ごろ、あまり飲まれすぎては子孫じませんかと竹下が心配して注意をすると、いや、血行が良くなると血がよく出て帰って好都合だろうと、穴見は笑って着替えを始めた。一度勲章を全部廃用した軍服いっぱいが、ね、うん、
イメージありますね。
いっぱいじゃらいっぱいじゃらじゃらつのごせ、
うん、
で、まあね、でその、うん、軍服を着て、で上着を脱いで床の間に置いて、戦死した次男坊のこれ焼きの写真をその上に置いた、
うん、
雨戸の隙間から夏の夜がしらみかけているのが分かった。8月15日の朝が来ようとしていた。そこへ大城と憲兵隊司令官が、この絵師団の将校が反乱を起こした事件を報告に来た。映画でもね、そのつまり、天皇陛下のその録音版を盗むというか奪う、で NHK にいたり、
はい、
ね、で最初の方ではそのNHK の職員が加山雄三でね、それを守るという、
うん、
だからそういうことしたわけですよね、うん、で、報告に来たので、そうすると穴見はね、その義理の弟の竹下にね、あ、君が会ってくれたまいと、夜が明けてきたからそろそろ始める、お前はあっちに行けと。でしばらくして竹下が戻ってみると、穴見は縁側で皇居の方を向いて座って滑腹を終わったところであった。
そうです
か。あれね、俺も切腹の方ね、
昔の人はすごいですね。
でさ、ほらギッて刺すとギュッてこう締まる、まあ、締まるわけでしょ。そうするとこれをグーッと横一文字に切り裂いて、そして斜めに上げて、でそこからガーッて下に下ろすわけですよね。
そういう方法があるんですね、
そう、だからそこまで普通いがないとかね。だからその、まあ、穴見はそれをちゃんとやったんでしょう。でそれから右の頸部を左手で探った後に担当で喉を切った。
すごいですね。
竹下が後ろで解釈しましょうかというと、穴見は無用だ、あっちに行け。
そうですか。
そこに陸軍省から電話があって、竹下がこれに出て再び聞き返すと、穴見は、突っ伏していたけれどまだ呼吸音が聞こえていた。苦しくはありませんかと声をかけたが、返事はなく、もう意識もないようであった。しかし手足がピクピク動くので、竹下は担当を取って右の頸部を深く切ってとどめを刺した。机の上の遺書には、一死をもって滞在を写し立てまつるとあった、
うん、
ね。そして1月15日の夜ですね、その陸軍大臣の官邸から運ばれた、穴見の亡骸は、最後までその穴見と争って戦争継続のクーデター計画を図って、で結局失敗するわけですけど、で宮城前で自決した、幕僚、その何じゃき篠崎だか何だか大佐中佐と畑中少佐の亡骸とともに一緒に市ヶ谷で砲座の上で焼かれた。大砲の大炎
が見守る中ということですか。
でしょうね。でその、まあ、陸軍のだそうですよ。
そういう記録が残ってるん
ですね。で俺はもう記憶があるのはね、この、はい、この畑中、つまり過激派ですね、過激派、さっき喋った NHK に突っ込んでいくとか、そういうのをね、最初の方が黒沢敏夫がやったな。黒沢敏夫といえばほら、弟がこの間死んだね。
あ、そうですね。ね、
で新しい方はね、はい、確か松坂桃李、ちょっと上げすぎるってありましたけどね、やったのを記憶してますね。で最初の方は何度も言いますけど記憶してるんですけど、俺は DVD どっちも買ったけど、 見返すのはね辛いからね。で
映画にも今漱石さんがお話をされたシーンというのは出てくるんですか。
うん、そうですそうですそうです。でもそんな詳しくは願ったかな。もうほら苦しいからさ、もう覚えてない。
ちょっと聞いてて
言ってきたでしょ、
ちょっと苦しかったです、う
ん、で、はい、でもその穴見にしてみれば陸軍大臣だから、そうしないと責任を取れないというかね、つまり陸軍のトップとして、陸軍の総意は徹底抗戦だったと。しかし、うん、天皇が頼むと言われれば天皇の言うことを聞かざるを得ないでしょう。でね、1本目と2本目の大きな違いは、映画で思い出したけど、
はい、
天皇が出てこないんですよ、ほとんど。後ろ姿とか、足元ぐらいかな、1本目のやつ。まだやっぱり昭和の、だから昭和天皇も生きてたから、
うん、
その恐れ多いというか、で生々しいのを避けたんでしょうね。ところが2本目のやつはね、その最近のやつ、
はい、
天皇が結構出るんで、本木雅弘がやったんだよね。
もっくん
いい役者で、でその結構ね登場シーンもありました。
そうでした。大きな違いですね。大きな違い
でしたね。でした、
うん、
これはだんだん思い出してきました。だから昔のことを思い出すのはいいことですよ。でその、
まあそれこそ私たちがちゃんと記憶に残しておきたいことでは間違いなくありますよ ね、そういう人がいたんだっていうことをやはり知るべきかなと思います。
もうどうしようもない、
はい、
でそのこの結局の穴見は腹切って死んじゃうので、今度陸軍大臣がいなくなるわけですよね、
はい、
で次の陸軍大臣、つまり終戦時の陸軍大臣って、陸軍を、まあ、最後は始末するというか、そういう人役割を誰かが担わないといけない、
うん、そういうことですね。
いつか機会があればその人の話もしてみましょう。
はい、はい、プラスワンです。マーシーブレインをお送りしています。
今回これもセリフから入るんですよ。
あ、そうですか。
ノックアウトですね。ノックアウト。
マーシーブレインで How can I tell him?